もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
はい。今日はどんなご相談ですか？
約4ヶ月前に会社から帰ってくると、妻と子供が荷物ともども、まあ、いなくなってまして。
はい。
ただまあ実家に帰ってるんですが。
はい。
まあ、かれこれ4ヶ月経って、まあ、この後私はどうしていったらいいのかって、ちょっと今、なかなか答えが満たせないままなんですが。
はい。あなた今おいくつですか？
はい、私は45歳になります、
はい、奥さんはおいくつですか？
年が離れてまして25歳です。
ほうほう。でお子さんはおいくつでしょうか？
まあ、生まれたばかりでやっと1歳になったばかりです。
女の子さん？男の子さん？
男の子です。
男の子さん。ご結婚なさって何年ぐらいですか？
約2年になります。
で実家に帰ったっていうのはそこから連絡があったってことですか？
私がですね、はい、まあ、メッセージでどこにいるのかと聞きましたら、うん、まあ、実家に帰ってると。で、まあ、今私が住んでいるところで保育園も探していたんですが、
はい、
実家近くの保育園に、まあ、通うために住民票も移したと、うん、そういう状況なんですね。
何があったんですか？
まあ、私育児もちゃんとしてたんですね。まあ、ミルクを作ったりおむつを取り替えたりと、うん、あと洗濯をしたりと。まあ、私も一人暮らしが長かったのと初めてできた子供だったので、うん、まあ、一生懸命育児もやり、どんなに会社が、まあ、遅く帰ってきても、まあ、やっていたんですが、うん、まあ、一つはその思い当たるのは表現が大げさかもしれないです。目玉焼きも焼けないぐらいちょっと料理ができなかったりだとか、あとはその子供が生まれてちょっと不衛生だったんですね。まあ、哺乳瓶の、まあ、洗った後ちょっと汚いところに置いてたりだとか、うん、ちょっとそれを口でガミガミ言ったりだとか、うんうん、その暴力振るったりとか、僕はそういうのは絶対に嫌なので、
うん、
これちょっと注意しようよとか、まあ、優しく言ってたつもりだし、たまにはトイレ掃除しようよとか、
うん、
で、まあ、僕がやってて、まあ、風呂場も掃除しようよって言いながら、まあ、私がやっててって、まあ、そういう状況だったんですが、
うん、
それがどうもなんかその否定されたような、まあ、気持ちになったんだろうかなと今を振り返ると思います。
あ、なるほどね。まあ、年が離れてらっしゃいますもんね。
まあ、そうなんですよ。
これで、はい、ご結婚はどういうふうになさったんですか？どうやって出会ったんですか？
まあ、仕事関係ですね。
あなたがお仕事なさってて、その仕事先で知り合ったんですか？
そうです、そうです。
じゃあ恋愛ですよね、もちろん。
まあ、そうです。
でも、まあ、最初のうちはその20歳も下だったらいろいろ家事の得意じゃないところも多めに見てたけれども、特にお子さんができるようになってからはいろいろ目につくことも多くなったってことですか？
そうそう、ちゃんとしようよと。まあ、調理した後野菜の切れ端だとか台所残ってると虫も湧いてくるからちゃんとしようぜってことは話したんですが、
うんうんうん、は
い、
その時は奥さんはどんな風に言ってました？
いや、何も言わなかったけど、やっぱりあまりできない料理を一生懸命やってるのに何を言い出すんだこいつはみたいな多分気持ちだったと思うんですけども。
じゃあご自分ではそんなに口うるさいとは思ってないけども。
ああ、もうそれはすごく気をつけてました。
気をつけて、うんうんうん。でもやっぱ奥さんはちょっとうるさいなと思ってたかもしれないってことですか？
まあ、受け取り方ですけど、否定されたらね、あんまりいい気持ちしませんから。
まあね、
それがつもり積もったのかなっていう気もします。はい、
積もり積もってもまだ2年ですもんね。
まあ、そうなんですよね。だから、まあ、きちっと話し合いさえできれば、まあ、やり直せるかなと思ったんですが。
で、どうしますか、その奥さんとは。
私が電話をしましたら、
うんうん、
親がいるので電話はしないでくれと。あとメッセージを送ったらですね、
うん、
とにかくそのあなたとの生活が不安だと。なので、まあ、不安が解消されるまでは一緒に住むつもりはないと。
どういうところが不安なんですか？
まあ、実はその独立をしようと思って会社を早期退職したんですね。
あなたがね、今ね。
そうそうそう、
はいはいはい。
それで女房と一緒に一つの仕事をやろうやと言ったんですが、
うん、
私一人でやるからあなたは好きなことやっていいからっていうふうに、まあ、言ったんですね。
奥さんは働いてらっしゃらないんでしょ？
個人事業主としてやってました。
知り合った頃は
個人事業主ですね。
会社員ではないわけなんですね。
違うんです。ただまあその別居というか実家に戻った後は、
うん、
どこかの会社に就職したようなんですが、
うん、
まあそれも詳しいことは分からず、子供がどこの保育園に行ってるのかも分からず、まあそういった不安が解消されるまで一緒に住む気はないと。
あ、じゃあ奥さんも働いてるんですね。
おそらくそうですね。
で、あなたはその早期退職して、今、はい、会社かなんか立ち上げてるんですか？
まあ、会社は立ち上げてるんですけれども、うん、まあ、そう簡単に軌道に乗るわけもないので、うん、まあ、アルバイトをしながら、あと周りの方にお手伝い、うん、まあ、助けていただきながら、うん、生活はしているという状況ですね。
はいはい。じゃあその生活が不安だって奥様はおっしゃるわけですか？
いや、どうなんですか。何が不安なのか、不安の確信はちょっと語ってくれないんですが、で、まあ電話もダメでメッセージ来るとは、あんたからのメッセージ来ると気持ち悪くなると。ただまあ、お金だけはね、きちっと送っておかなきゃいけないので、毎月定額、決められた口座には送金し続けるんですが、
うんうん、
子供とも会えない。このままダラダラ行ったら、きっと離婚ということにもなるのかなと。まあ、どうなるか全く先わからないんですが。
はい。
で、今日始まって約4ヶ月、まあ、どうしたらいいのかっていうのがちょっと。
あなたとしては、また戻ってきてほしいと思ってらっしゃるんですか？
そうですね。
戻ってきても、ちゃんと生活できますかね？うまいこと。
私の方はもう、やはり初めてできた子供なので、
うん。
子供の将来もきちんと責任持たなきゃいけないから、
うん、
やっぱり一緒に生活しながらやっていきたいと思ってるんですが。
向こうから離婚届とか。
離婚の話は一切出てません。
出てない。ではあなたは戻ってきてほしい、向こうは戻ってきたいとは思ってないようだ、はい、でこの先どうしていったらいいだろうかっていうご相談でよろしいでしょうかね？
そうですね。
わかりました。
お願いします。
はい、じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
あのね、一番気になるのは毎月送るお金なんだけど、腹の立つ金額とね、気持ち悪くなる金額とね、耳を傾ける金額があると思います。私、定額とは言っても
2人でまあ決めた金額で。
あ、そうなの？ 2 人で決めたっていうのは奥さんが実家に行くときに決めたんですか？
いや、違います。毎月ですね、夫婦共通の生活費として、
はい、
実は多くないです。具体的には3万円なんですけど。
3万円を何、奥さんに渡すっていうの？
あ、まあ、
それを口座に入れてるわけ？
そうです。
それは気持ち悪くなる。
いや、それ入れてくれと言われたので入れてるんです。
いえいえ、それは二人で最初に決めた金額ってことでしょ？
そうです、そうです。
うん、それじゃ話、もう今状況が違うんで、話にならないですよ、それ。やっぱり。
あ、そうですか。
うん、全然話にならないです。そのね、仲良く暮らしてる時にね、夫が起業しましょう、私が手伝いましょうってラブラブの頃にね、じゃあ3万くらい入れてちょうだいよっていう話とね、子供連れて実家に帰ってるのにね、そこに毎月3万入ってくる話ってね、全然違う話だと思いますよ。で、やっぱり一回お話をしたいと思うんだったら、ちゃんとそういう金額を入れ続けなきゃダメだと思う。赤ちゃんって、まあ3歳くらいまではものすごい手がかかるわけですよ。もう寝てなんかいられないこともあってね、
はい、
体だってすごいヘロヘロになるわけですよ、
はい、
その中でね、例えば台所になんか葉っぱがあったと、野菜のね、
うん、
ちゃんとしようぜはないよ。気がついたら自分でやればいいんだよ、黙って。なんで女房にちゃんとしようぜなんて言うんですか？ちゃんとしようぜって言う前に、虫が湧くからって虫が湧かないようにあなたが捨てればいいだけの話じゃないですか。
まあ、私はきちんとやってたですね、それは。
うん、だから言わなきゃいいじゃん。なんで言うんだよ。
ああ。
うん、それはそういうことなのよ。それ、一時が万事だと思いますよ。うん。
なるほど。
うん、多分気がつかなかったんだろうと思うけどね。20も違うと、やっぱり感覚も違っちゃってるのかもしれないけど、夫婦だから合わせていかなくちゃいけないんで、あなたとしてはね、怒鳴りもしないし、手も上げないし、上出来だろうと思ってるかもしれないけど、奥さんにしてみればね、バカ言ってんじゃないよってことがいっぱいあったと思うんですよ。でね、大喧嘩したくないから、子供連れて実家に帰ったんだと思うのね。
なるほど。
うん、それであなたが話をしようと思うときに、親がいるから話、電話なんかしないでくれっていうのはね、やっぱり、あなたの誠意が奥さんにも通じてないし、親にも通じてないと思うんですよ。 私ね、ちょっと腹くくってさ、子供が3歳くらいになるまでにこっちを振り向かせてやろうくらいの気概でね、毎月もうちょっとちゃんと送ってくださいよ。そうするとね、うん、向こうの親がね、なんとか反応しなさいよとか、ちょっと話しに行きなさいよとか言うから、そういうふうに言うようになった時に、うん、親がいるから電話してくれるなっていう反応には奥さんならないのね。だからきっとあなたの誠意は何にも通じてないし、
うん、
私同じことされたらバカにされたと思いますよね。だからあなたが戻ってきてほしいんだったら、まずこっちに顔を向けてもらって話をちゃんとできないといけないじゃないですか。で、ここまで断絶してしまったんだから、あなたはもうちょっと気楽に考えてるかもしれないけれども、これ奥さんかなりの覚悟で出てると思うのね。
はいはいはい。
住民票まで移してるっていうことはそういうことだと思うんですよ。だから、唯一の方法だと思う。もっとがっぽり送って、毎月毎月きちんと定額を。
なるほど。
なんとか頑張って。そして、はいはい、今はこのくらいしか送れないっていうの短いメールでね、多く送れるときは多く送って、はい、今月はもうここまでだっていうこともね、一行くらいなら書いてもいいと思うんだけど、うん、そういう誠意を見せていかないと話し合いはできません。
わかりました。
うん、ね、3万っていうのはダメだよ。そこが勘違いですよね。
そうですね、
そうだからあなたね、自分は食うものも食わずにじゃないけどさ、3回飲むところを1回にしてくらいの気持ちでね、一銭でも多く実家に迷惑かけてるんだから送ってやろうくらいの気持ちにならないと、それにはね、俺が悪いことをしたんだっていうことをあなた思わないとダメなんですよ。話聞いてるとさ、思い当たることはない、急になんかとんでもないことをされた、俺は怒鳴ったわけでもないし手を挙げたわけでもないみたいな、なんか俺は悪くないみたいなことじゃないですか、まずあなたのスタンスが。それじゃ帰ってこないよ。
も
う徹底的に悪かったっていうことをね、悟ってね、それを伝えるためにやっぱお金ですよね。それをもう送り続けるでね、ちょっと根性入れて3年やってみて。
ああ了解。
うん、3年以内には絶対に反応ある。
わかりました。
あなたがそれをちゃんとやればね。
いや、先生今日お話できてよかったのは、
あ、そう、でも、うん、自分が被害者だと思わないで徹底的に反省しないと、だって大事なものを取り返すんだから、そこが一番大事なんだから、大事なものを取り返すときって見え張ってちゃダメなんですよ。
うん、
根性入れて頑張ってください。
わかりました。
うん、応援してるから。
何にも言わないで目の前から消えたっていうのはかなりのショックでね。
うん、その10倍のショックを奥さんは受けて実家に帰ってるんだよ。そう思わないと。はははじゃない、そこ笑うとこじゃないから。もしもし、
いやいや、うん、いや、その姿勢は全くなかったんで、
う
ん、
そう、そこを反省してください。
わ、
はいはい、
かりました。
はい、頑張れ。
ありがとうございます。
はい、
もしもし、はい、大変前向きで明るくていいなと思いますけれど、このあと一人になって、ああいうことも傷ついたのかなとかっていうのをちょっと反省してみてください。
そうですね。
最初に知り合った時の感じとは違ってきちゃってたかなとか、奥さんのやりたいようにさせてあげればよかったかなとか、そういうことをちょっと考えてみて、それでやってみてください。
わかりました。
はい。
はい。
じゃあ、失礼します。
ありがとうございます。
はい。ごめんください。はい。